イザヤ書の福音第13回、苦難から解放する神という主題で、イザヤ書の第41章です。前回冒頭で私は、イザヤ書が好きだという方お待たせしましたというふうに始めたんですけども、それは予言のトーンが変わっているからなんですね。39章までは悔い改めを迫る警告予言だったんです。ところが前回の40章からは希望と励ましの予言に変化しているわけです。この変化した理由は何かというと、予言の舞台が変化したんです。39章まではエルサレムの人々に語ってたわけですけれども、40章からはバビロンの人々に語っている。もちろんバビロンの捕囚にあっているイスラエルの人々に語っているわけなんですよ。ですからバビロン捕囚のもとにある人々に必要なのは、悔い改めようではなくって、今は希望と激励の予言なわけですね。だから予言のトーンが変化しているわけなんですけれども、しかしこの警告予言と激励予言には共通の目的があります。それは苦難から解放して幸いに導くための神の言葉だということです。それで今日の41章が始まるわけなんですけれども、この中に東からの人という言葉が出てくるのにお気づきでしょうか。ちょっと読んでみますね。41章の冒頭から、海沿いの国々よ、静かにして私に聞け。もろもろの民よ、力を新たにし近づいて語れ。我々は共に裁きの座に近づこう。誰が東から人を起こしたか。彼はその行くところで勝利をもって迎えられ、諸々の国を征服し、諸々の王を足の下に踏みつけ、その剣を持って彼らを塵のようにし、その弓を持って吹き去られる。藁のようにすると。あるわけなんですけども、二節のところに東から人を起こしという言葉がありますね。まず語られているのが海沿いの国々よですから、あ、これは日本も入るかなというふうに思うんですけども、まあこれは当時の地中海世界の海沿いの国を指していたということは明らかですね。でもまあ広い意味でですね、私たちも海沿いの国ですから、私たちも現代へのメッセージとして受け止めていいわけなんですけれども、二節のこの東からの人っていうのは誰なのかということなんですが、これについては三つの説があります。ユダヤ教ではアブラハムだと理解しています。というのはですね、8節と9節にこのようにあります。しかし我がしもべイスラエルよ、私の選んだヤコブ、我が友アブラハムの子孫よ、私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。アブラハムという名前が出てくるでしょ。そして確かにアブラハムは今のメソポタミア、カルデアのウルから呼び出されて、パレスチナの約束の地を神様から与えられた人です。そのことが旧約聖書に書かれているわけなんですけれども、そのカルデアのウルから神様が導き出したとき、75歳だったというんですよ。私は今年74歳です。来年、遠く離れた約束の地があるから行けって言ったら、ちょっとビビりますね。この年でというふうに思うわけなんですけど、でもアブラハムははいと言って従ったわけです。信仰の父アブラハムと呼ばれるゆえんなわけなんですけれども、いやーすごいなと思うわけなんですけどもね。これがユダヤ教のアブラハム説です。二つ目がですね、いやこれはキリストを指しているというふうに理解する人もいるんです。ただですね、究極的には救い主キリストを指すんでしょうけれども、この当時、イエス様が出るまでにはですね、まだ500年も前なんです。だからちょっと歴史的に早すぎるということで無理があるなというふうに思うわけなんですね。そして多数説は、ペルシャ王のクロスという王様だと理解するのが多くの人々なんです。というのは同じイザヤ書の41章25節にですね、今度はこのような表現がしてあります。私は一人を起こして北から来させ、我が名を呼ぶ者を東から来させる。 彼は諸々の司を踏みつけて漆喰のようにし、陶器師が粘土を踏みようにすると言ってですね、ペルシャ王クロスの姿を彷彿とさせるんです。これだけじゃないんです。もうしばらくして45章に入るとですね、確かにこの名前が出てくるんです。私は我が受講者クロスの右の手を取って、諸々の国をその前に従わせ、諸々の王の腰を解き、うんぬんというふうに、はっきりと名前が出てくるんです。ペルシャ王クロスが多数説であるゆえんなわけなんですけれども、じゃあこのペルシャ王クロスってどういう人なんだろう、思うわけですね。この人は歴史上に実在の人物です。紀元前558年に生まれて529年まで生きた実在の人物です。30年ほどしか生きなかったんですね。非常に若い王様なんですけれども、20歳で初代のペルシャ王になるんです。そしてそのペルシャ王に就任したとき、紀元前538年ですけれども、そこで彼がバビロンで見たのは、ユダヤ人が捕囚の民となっているということなんです。たくさんの奴隷たちがいたんです。この民はどこから来たのか。ユダヤから来たんだ。で、この人たちを解放しようということをですね、この20歳のペルシャ王が最初にするわけなんです。そのことは旧約聖書の中に記録があるんです。エズラ記というところがあるんですけども、こんな風に書かれているんですね。ペルシャ王クロスの元年に、主は先にエレミアの口によって伝えられた主の言葉を成就するため、ペルシャ王クロスの心を感動されたので、王は全国に布告を発し、また詔書を持って告げていった。ペルシャ王クロスはこのように言う。天の神主は地上の国々をことごとく私にくださって、主の宮をユダにあるエルサレムに建てることを私に命じられた。と言ってですね、ユダヤ人を捕囚、奴隷状態から解放して、祖国に帰らせなさいと。そしてそのために、バビロンが奪ったさまざまな宝物や、それから必要なものがあれば私たちも手伝おう。彼らを祖国に返しなさいということを、20歳のこの青年王は布告を出すわけなんですね。で、このことはエズラ書だけではなくって、歴代史書の36章にも記録がある歴史的な事実なわけなんです。そして、ユダヤ人は捕囚から解放されるというんですね。先ほどエレミアの口によって伝えられた主の言葉というふうに、エレミアの予言が触れられているわけなんですけれども、エレミア書の中にはこういうくだりがあります。主はこう言われる。バビロンで70年が満ちるならば、私はあなた方を帰りに、私の約束を果たし、あなた方をこのところに導き帰る。エルサレムに導き帰るという、そういう予言をエレミアによって語らせているんです。これはエレミア書の29章10節の言葉なんですけれども、でも、エレミアよりもさらに100年前のイザヤがもうすでにそのことを神様から予言としていただいているということなんですね。で、バビロン捕囚というのは前後3回ほど行われています。ですから70年経って人々はエルサレムに帰っていくということが起きるわけなんです。まだこのイザヤの予言が語られているときはまだそれは実現していませんよ。またバビロン捕囚というのもまだこれから起きるということなわけなんですけれども、大切なのはですね、この41章の冒頭、特に4節のことなんです。4節にはこのように書かれています。誰がこのことを行ったか、なしたか、誰が初めから世々の人々を呼び出したか、誰が誰がというふうに2回尋ねていますね。そしてこのように続いています。主なる私は初めであって、また終わりと共にあり、私がそれだと。偶像礼拝をする民をバビロニアの首都バビロンに捕囚として送ったのも主なる神です。でもそこから人々を解放するのもペルシャのクロス王を用いて主なる私がするのだと。だから初めであり終わりであるというふうに宣言しているわけなんですね。このように私がそれだと神様ははっきりおっしゃっているわけなんです。歴史を支配し また私たちを苦難から解放する神は私なのだということを宣言していることがわかります。そういう内容を持っているのがこのイザヤ書の41章なんですけれども、実は41章はイエス様の御言葉と交渉外を彷彿とさせるところがいろいろあるんです。だからこれはキリスト予言だというふうに言う人もいるわけなんですけれども、確かにイエス様の言葉と重なり合うものがあるんですよ。例えば9節にこのようにありました。私は地の果てからあなたを連れてき、地の隅々からあなたを召してあなたに言った。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった、という言葉があります。イエス様も交渉外のある時にこのように言ったと福音書が語っています。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのである。そしてあなた方を立てた、それはあなた方が行って実を結び、その実がいつまでも残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父が与えてくださるためである、とヨハネ伝の15章16節で言っています。私があなたを選んだ。実はここに集っている人々は一人一人がイエス様から選ばれている。いや、私がイエス様を選んだというふうにね、あるいは思うかもしれないけど、そうじゃない、私があなたを選んだとイエス様はおっしゃっているんですね。選んだのは私だと。それから9節に続く10節の御言葉がですね、このようにありますね。恐れてはならない、私はあなたと共にいる。驚いてはならない、私はあなたの神である。私はあなたを強くし、あなたを助け、我が勝利の右の手を持ってあなたを支える。あなたと共にいると、いつも勝利に導くという愛の神の約束が十節に記されているわけなんですけれども、復活したイエス様もやはり天に帰る前にですね、このように言ったと福音書が伝えています。例えばマタイ伝の中にですね、こういうイエス様の言葉があります。イエスは彼らに近づいてきて言われた。私は天においても地においても一切の権威を授けられた。それゆえにあなた方は行って全ての国民を弟子として、父と子と聖霊との名によって彼らにバプテスマを施し、あなた方に命じておいた一切のことを守るように教えよう。次のところがね、似ているんです。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである。共にいるということを言っているんですね。この共にいるというのが旧約聖書の言葉ではインマヌエルということです。いつも私たちと共にいる主というのがですね、インマヌエルという言葉なんですけども、復活の主は私はいつもあなた方と共にいるということを約束していますね。もう一つだけ見ましょう。イザヤ書の41章の4節の言葉、誰がこのことを成したか、誰が初めから世々の人々を呼び出したか。主なる私は初めであって、また終わりと共にあり、私がそれだと主なる神が宣言しているところです。この中で初めであって終わりと共にある、これどこかで読んだことありますね。そうです、これは黙示録の中に何度か出てくる表現なんです。黙示録の冒頭1章の17節にこのように言葉があります。これは黙示録を書いたヨハネがイエス様を見た時の出来事が書かれているんです。私は彼を見た時、その足元に倒れて死人のようになった。すると彼は右手を私の上に置いていった。恐れるな、私は初めであり終わりであり、また生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ、世々限りなく生きているものである。そして死と黄泉との鍵を持っている、という言葉があります。私は初めであり終わりである、これは再臨のイエス様が言う言葉だとヨハネは言っています。ですから交渉外中も、また復活の後も、また再臨のイエス様もイザヤ書の言葉が背景にあるということがわかるわけなんですね。ただ一つ私が気になったのはですね、この黙示録の1章18節の言葉なんです。 私は死と黄泉との鍵を持っているという言葉なんですよ。実はね、この言葉は元北根黒松に教会堂があった時にマクドナルドから上がってきますね。そしてね、右折していくんですよ。そこの角のところにね、黒い看板で白い文字で、私は死と地獄の鍵を持っているキリストと書いてあったんですよ。あの看板がね、怖くて、なんとかならないのかな。ただ、そこの人が置いてるものですからね、私が勝手に取り外すわけにはいかないし。で、それは確かに聖書の言葉なんですよ。もしあそこにね、私は死と命の鍵を持っているキリストって書いてあったら、よかったのにな、というふうに思ったんですが、今はもう風雨にさらされて、その看板がなくなっています。ちょっと怖かったな、というふうに思うんですけどもね。さて、この看板が角にあった北根黒松の街道なんですけれどもね、先週、この旭岡教会堂の所有者でもある四ツ谷ミッションの歴史その12という最終号が届いたんです。これ時々事務の方がですね書いて記録にしているものなんですけども、おそらくこれが最終号になると思います。というのはこの第12号は2000年から2025年までのミッションの歴史を書いていますので、もう今年が25年ですから、これ最終号になると思います。やがてあるいは一冊の本になるのかもしれませんけども、そこの中に、実は私たちのことが触れられているんです。去年の春にですね、四ツ谷ミッションの事務担当の方が来られて、で、いろいろ取材していきました。今度送るものには、千田さんたちも乗りますので、よろしくお願いしますって言って帰っていったんです。乗ってたんです。これなんですけどね。北根黒松の寄付。旭ヶ丘購入へということがあったので、これを今日の週報コラムの方に転載しました。でこんな風にね、事務の方はまとめていてくださっているんですね。週報をご覧ください。2002年仙台の北根黒松で伝道していた千田氏からミッションに寄付をしたいとの申し出がありました。もし自分に何かがあった場合、個人名義で所有している教会と牧師館が遺産相続の対象となってしまうことを避けるためという理由でした。さらっと書いてるんですけどね、ここまでが大変だったんですよ、実は。行間で書かれていないことが、これがね、本当大変だったんです。これは何度か明かししているので、詳しくはお話ししませんけれども、これが2002年でしょう。2001年に、私は6月に骨髄バンクドナーに該当しましたという連絡を受けたんです。10年間登録したのに何もなかったのに、6月になってその連絡を受けたので、東北大学の病院に行ってください、そこでいろいろ説明がありますのでドナーをお引き受けしますかというか、はいっていうふうに言って行ったんですね。いろんなことをこう約半年にかけて説明を受けました。まあ 99% 大丈夫ですが、 1% ドナーが亡くなるということもありますが、いいでしょうかって言ってから、はいっていうふうに言ったんですね。11月に連絡がありまして、患者さんの都合でコーディネートは終了いたしますというふうに言われたんですね。次の月12月また該当しましたっていうふうに2度目来たんです。私はこれは何だろう、はあ、神様が死の準備をしなさいと言っているように思ったんです。まあ、いわば一つの私の警告ですね。2001年ですから50歳です。50歳で死の準備をしなさい、そんな風に言われた思いがしたので、さてどうしようか、あ、じゃあこうしようということで、ミッションに私名義の教会財産だったもんですから、というのは私たちは宗教法人格を持っていなかったので、個人名義で購入し、また登記しなければいけなかったんですね。それが心苦しかったんですが、個人名義じゃなくてミッションにしよう。そうすれば万が一何かあっても大丈夫だということでね。本当に就活をしなさい。50歳ですよ。あれはね、本当に襟を正される思いだったんですけどもね。で、次のところにこんな風にあります。千田氏は1992年北根黒松の土地と建物を購入しました。その際融資したのが四ツ谷ミッションでした。2002年に財団法人だった四ツ谷ミッションにその土地と建物を寄付。ところが翌2003年、千田氏が知人の牧師と再会したことから思わぬ形で教会が南高台へ移転することになりました。 ちょっと早いんだよ、これでは。ところがね、ところがところで、どんなに私たちがね、苦しんだかってこと、全然書かれて、まあ無理ですね。これは私たち当事者しかわからないわけですからね。ということでですね、2002年の8月に移転登記が終了しました。そしてはですね、とうとう11月に礼拝出席者ゼロになったんです。教会財産ゼロ。礼拝出席者ゼロ。もちろん教会員がいなくなったってわけじゃない。みんないろんな都合があってですね、礼拝に出れなかった日があったんです。ものすごい落ち込みました。ゼロゼロ。どうなるんだろう。そうしたらですね、御言葉の洪水です。私と家内、ディボーションを毎日してますから、それぞれのところで、こんな御言葉が与えられた、こんな御言葉が与えられたってですね、御言葉の洪水ですよ。さっきまでは警告だったんですね。死の用意をしなさい。今度は激励の御言葉がいっぱい与えられたんですね。二つだけ紹介させてください。一つはですね、ハガイ書の2章にこういう御言葉があるんです。あなた方残りの者のうち、以前の栄光に輝く主の家を見た者は誰か。あなた方は今この状態をどう思うか。これはあなた方の目には無に等しいではないか。この言葉を読んだときに、はあ、神様知っておられる。すべてを知っておられると。感動しました。そしてこのように続いているんです。主は言われる。ゼルバベルよ勇気を出せ。ヨザダクの子大祭司ヨシュアよ勇気を出せ。主は言われる。この地のすべての民よ勇気を出せ。働け。私はあなた方と共にいると万軍の主は言われる。すっごい、これは本当に大きな励ましでした。今のはですね、ハガイ書の2章3節から5節なんですけれども、もう一つだけ紹介しますけれども、申命記の中にですね、こういう言葉が私たち与えられたんです。あなたの神主は、あなたの先祖アブラハム、イサク、ヤコブに向かって、あなたに与えると誓われた地にあなたを入らせられるとき、進化です。あなたが建てたものでない大きな美しい町々を得させ、あなたが満たしたものでない諸々の良いものを満たした家を得させ、あなたが掘ったものでない掘り井戸を得させ、あなたが植えたものでないブドウ畑とオリーブの畑とを得させられるであろう。あなたは食べて飽きるであろう。そうですよね。建てた家でないものに住んでですね。しかも、庭には植えたものでない木が豊かに実るよ。見ましたか、今朝。キウイ、たわわに実ってますね。私たち植えたんじゃないんです。こう思ってた人がですね、私の友人なんですけども。キウイが私たちの時は全然ならなかったのに、志田さんたちが引っ越してきたら急になり始めて。後で皆さんゆっくり取っていただきますからね、今日は収穫の日ですので、お楽しみ。とにかくですね、本当に建てたのでない家に住み、植えたのでない木の実を食べ、神様すごいな。これが事前に与えられた御言葉なんです。その他にもたくさんの激励の御言葉をいただいて、そして私たちは2003年の友人と会ったのは2月だったんです。ところがトントントンと話が進んでですね、ミッションがすぐ見に来て、ミッションが購入します。志田さんたちはここで伝道してください。というふうに言われてですね、4月にはもう入ってたんですよ。そしてイースターをお祝いしたんです。ミッションも驚きました。本当は北根黒松の家を売却してからその資金でもって購入というふうに考えたんですけども、私の友人の方がどうしても早く税金を払わなきゃいけないので、まずとにかく入ってくださいそして神様にお任せしましょうということでですね、私たちがまず移ってきたというふうなことがあったんですね。そしてそれが2003年4月でした。で、6月には朝日ヶ丘キリストの教会として新海道感謝記念礼拝を持ちました。4年後に竹村さん夫妻が北根黒松の方を購入してくださったのわけなんですけれども、そのようなことがミッション誌の一コマということで書かれているわけなんですね。神様は私たちを警告もし激励もする、しかしそれは私たちを幸いに導くためなんだということなんですね。 まさしく苦難から解放する神様だな、私たちも体験しました。警告予言と激励予言には共通の目的があると冒頭でお話しました。苦難から私たちを解放して幸いに導くための神の言葉なんです。その御言葉をもって結びたいと思います。41章の4節の御言葉を朗読いたします。誰がこのことを行ったか、なしたか、誰が初めから世々の人々を呼び出したか。主なる私は初めであって、また終わりと共にあり、私がそれだ。主なる神の宣言です。感謝してお願いいたします。天の父なる神様、あなたのご計画は私たち人間の思いや尺度をはるかに超えて深い愛に満ちています。希望や激励のみならず、警告の予言も私たちを幸いに導き生かすための御言葉です。どうぞ聞き従って、あなたの祝福のうちを歩むものとさせてください。私たちの救い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。
主に任せよ、頼みよ、主は喜び助けます。忍びて春を待て、雪は溶けて、あなたは咲か、you、yeah.